Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church. You noticed how he jumped out of his chair.
ペリ長老、あなたはおそらく教会の中で一番若い90歳だと思います。
兄弟姉妹、私は完熟したトマトやもぎたての十分に熟した果汁たっぷりの桃を食べるたびに、60年前父がユタ州のホラデーに持っていた小さな桃の果樹園のことを思い出します。父はそこでミツバチの群れを飼って桃の花を受粉させており、それがやがてとても大きな美味しい桃になるのでした。父はミツバチを愛しており、何千匹ものミツバチが協力して桃の花から集めた蜜を甘い蜂蜜に、天然の最も栄養のある食物に変えることに驚嘆していました。栄養学者は生命を維持するのに必要な栄養素であるビタミン、ミネラル、酵素、水分などを蜂蜜がすべて含んでいると述べています。父はいつもミツバチの巣箱の世話を私に手伝わせようとしました。それ以来、私は高度に組織されたミツバチの群れ、すなわち6万匹もの蜂の群れについてもっとよく知るようになりました。ミツバチは本能的に受粉し、花の蜜を集め、それを蜂蜜に熟成します。それは創造主から与えられた素晴らしい特質なのです。わずかこの1ポンド450グラムの蜂蜜を作るために2万匹から6万匹のミツバチが集団で何百万もの花から蜜を集め、地球を2周するのと同じ距離を移動しなければならないのです。わずか数週間から4ヶ月という寿命の1匹のミツバチが生涯に巣箱に残せる蜜はたったの小さじ12分の1杯です。全体に比べれば一見それほど重要には思えませんが、ミツバチ1匹による小さじ12分の1杯分の蜂蜜は巣箱を維持するのに不可欠です。ミツバチは互いに依存します。数匹のミツバチで途方もなく大変な仕事も、すべてのミツバチが忠実に自分の分を果たせば重荷が軽くなるのです。教会歴史において蜂の巣は常に重要な象徴でした。モルモン書では何千年も前にヤレド人がアメリカ大陸に旅をした時、ミツバチを連れて行ったという記述があります。ブリガム・ヤングは開拓者たちがグレートソルトレイク湖を囲む不毛な砂漠の荒れ地を現代のような肥沃な谷に変えるのを励まし、協力する活力を呼び起こすためにビーハイブ、すなわち蜂の巣を象徴に選びました。私たちも彼らが共有したビジョンと勤勉な働きから恩恵を受けています。ミツバチの巣の象徴は多くの神殿の内装と外装に見られます。私が立っているこの説教台はゴードン・B・ヒンクレー大館長の家の裏庭にあったクルミの木でできており、ミツバチの巣の図案が彫られています。この象徴体系はすべて一つの事実を明かしています。多くの人が協力して熱心に良いことに携わり、偉大なことが成し遂げられ重荷は軽くなるということです。もし何百万もの末日生徒がミツバチのように主イエス・キリストの教えに焦点を当て集中して献身したら、世の中でどれだけのことが成し遂げられるか想像してみてください。救い主は第一の偉大な戒めは次のようであると教えられました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。 これらの2つの戒めに立法全体と預言者とがかかっている。救い主は分かりやすい言葉で語られましたが、その意味は深遠で非常に重要です。私たちは神を愛し、自分と同じように隣人を愛し慈しむべきです。皆が力を合わせてキリストに従う者として一致し、熱心にたゆまず人々の必要に応え、家族、友人、隣人など周りの人々に使えるなら、世の中にどれほど貢献できるか想像してみてください。ヤコブの手紙にあるように、奉仕こそまさに清く汚れのない信心なのです。火事、洪水、ハリケーン、竜巻などの緊急事態の時に世界中の教会員が人道支援をしたという記事をよく読みます。絶望され高く評価されているこれらの緊急事態の対応は、互いの重荷を分け合う方法として確実に続けていくべきです。では毎日の生活はどうでしょうか。日々クリスチャンとしての心からの愛のゆえに、無数の小さな思いやりある奉仕を積み重ねていくと、どのような影響があるでしょうか。私たちを通して差し伸べられた神の愛で、天の御父の子供たちすべてを変化させる効果が少しずつもたらされることでしょう。問題の山積した現代の世の中は、今日かつてないほどこのキリストの愛を必要としており、これからその必要性はさらに増すことでしょう。これらのささやかな日々の奉仕の行いは、それだけでは大きなものに見えないかもしれませんが、全体的に考えてみると、一匹のミツバチが巣箱にもたらす小さじ12分の1杯分の蜂蜜に似ています。神とその子供たちへの私たちの愛には力があり、それがキリスト教徒としての無数の親切な行いを通して実践されるとき、信仰と希望と愛という命を維持する蜜で世の中をより良くし養うのです。勤勉なミツバチのようになり、その熱心さが本質の一部になるには何をしたらよいでしょうか。私たちの多くは教会の集会に出席することについて忠実で、特に日曜日の飯は一生懸命果たします。それは確かに称賛されるべきことです。しかし心と思いは週の残りの日々同じように良いことに熱心に携わっているでしょうか。ただ機械的に義務を果たしているでしょうか。それともイエス・キリストの福音に真に回収しているでしょうか。どのようにして心の中で育んだ信仰の種を取り、魂の肥沃な土深いところに植えることができるでしょうか。アルマが述べた心の中の大きな変化をどのように生じさせるかは、永遠の幸福と平安を得る上で不可欠です。蜂蜜が肉体を維持するのに必要なすべての栄養素を持っている食物だということを思い出してください。同じようにキリストの教えと福音は永遠の命を得るための唯一の方法です。自分の証が思いという枠を超えて心の奥深くに根を下ろして初めて、愛し仕えたいという思いが救い主と同じようなものとなるのです。その時になって初めて御霊により力を授けられ、腹からに霊的な影響を与えられるキリストに深く改心した弟子となるのです。心がこの世のものにとらわれなくなると、人の誉れを得ることや自分のプライドを満足させることをもはやしなくなります。その代わり、イエスが教えられたキリストのような以下の特質を身につけるようになるのです。温厚で柔和で寛容になります。偽善や偽りがなく親切になります。すべての人に対して慈愛を感じます。思いには常に徳があります。 悪を行う望みをもはや持ちません。聖霊は常に伴侶となり、真剣の教義は天からの露のように私たちの心に滴ります。さて、私は狂信的にあるいは熱狂的になったりすることをお勧めしているのではありません。全く正反対です。私はただキリストの教えを心と魂の奥深くまで染み込ませ、キリストの福音に完全に回収して進むべき次の一歩を踏み出すようお勧めしているのです。そのようにして自分の信じることを誠実に一貫して行い生きるのです。この誠実さは生活を簡素にし、御霊や他の人の必要をより敏感に感じられるようにします。それは人生に喜びを、魂に平安をもたらします。この喜びと平安は自分の罪を悔い改め、救い主の戒めを守ることによって、救い主に従うことによってもたらされるのです。どうしたらこのように変わることができるでしょうか。どうしたらキリストのこの愛を心に深く染み込ませることができるでしょうか。教会のすべての会員にとって効果的で毎日できる簡単な行いが一つあります。その簡単な行いとは、毎朝天の御父に、神の子供、大切な子供の一人に仕える機会に気づけるよう導いてくださいと祈ることです。それから一日中心の中に信仰と愛を満たして助けの必要な人を探すのです。ミツバチが花の蜜と花粉を集めるために花に集中するように、このことに集中してください。これを行うなら、あなたの霊的な感受性は研ぎ澄まされ、今まで自分にできるとは気づかなかった奉仕の機会を見出すことができるでしょう。多くの場合、天の御父は私たちを通して別の人の祈りに応えられるとモンソン大官庁は教えました。それはあなたや私たちの思いやりある言葉と行い、奉仕と愛の小さな行いを通して答えられるのです。スペンサー W. キンボー大官庁は次のように語りました。神は私たちを心に留め見守っておられます。しかし神は普通誰か他の人を通して私たちの必要を満たされます。だからこそ互いに使い合うことが極めて大切なのです。家庭で、学校で、職場で、教会で、このように行うなら、御霊はあなたを導き、あなたにしかできないかもしれない特別な奉仕の必要を見分けられるようになるでしょう。あなたは御霊に導かれ、キリストの純粋な愛と福音で世の中に影響を与える助けとなるよう大いに鼓舞されることでしょう。小さなミツバチが巣箱に小さじ12分の1杯分の蜂蜜を提供するように、私たちの努力を何万何百万倍という祈りを込めたものに拡大し、クリスチャンとしての奉仕を通して神の子供たちに神の愛を分かち合ってください。そのようにするなら、暗さが増す世界に良い影響が瞬く間に広がり、キリストの光をもたらせるということを覚えておいてください。力を合わせて自分自身の家族、孤独な人、貧しい人、落ち込んでいる人、そして真理と平安を探して求めている天の御父の子供たちに愛と思いやりを示しましょう。兄弟姉妹、意義ある奉仕を提供できる人を見つけるための導きを日々の祈りを通して得られますように、また福音の真理と証を分かち合う機会を得られますように、へりくだり祈ります。一日の終わりには、今日我良きことせしか、人を助けしかという質問に、はいと言えますように。これは神の技です。熱心で小さなミツバチがその仕事をするように、私たちもこの技に忠実に取り組めますように。イエス・キリストの御名により、へりくだり祈ります。アーメン。